はねぎラジオ。
はい、はねぎラジオなんですけれども、もう一つ、違うところで撮っております。今はアメリカサンフランシスコの LP2012 のトレーニングに参加中の小海ゆかりです。または川口久美子です。で、私の右にいますのが
ケンです。
はい、私の左にいますのが
しげこです。
ようこそ。久しぶりですよね。しげこさんってはねぎラジオ出てもらったことあったっけ？
あのね、あるよ、ずっと。まあ、あとね、私この間は、通訳で、
ああそうだそうだ、
出ましたよ。
失礼しました、キャサリンの時。
キャサリンの時だ、そうだね。
で、あの、一応いつもの癖で私インタビューはしてるんですけれども、あの、どう進めたらいいか全然分かってなくて、なんかとにかくね、なんか聞いて、
久美子さんにもインタビューがしたいんですけど。
ああ、どうぞお願いします。
なんかもうここで何か喋ってますか、すでに久美子さんの。
ちょっとだけさっき最後に、すごくあの自分を大切にされてる感覚がね、あの、こんなに今まで人生で初めてなので感動してますっていうのをちらっと言いました。
なんかぜひ聞きたいですね、どんなことにびっくりした、あるいは感動した、
どんなことにびっくりしたか、いっぱいあるんだけれども、参加者、あの、エンパシーサークル毎日やってもらえる、やる時間があって、でもいろんな人とこうやるんですけど、みんながなんかうまいっていうか、その慣れてる、そのエンパシーを与えることにこう、言葉はもうすごく流暢にいっぱい出てくるし、豊富だし、なんかタイミングもうまいし、あの、トレーナーだけじゃなくって参加者のみんなもすごいとか思って、びっくりしました。
その参加してる人たちの、そのスキルの高さ、全体のなんか、こう全体のそのスキルの集積って言いますかね、言葉の使い方を含めて、
あとアシスタントの人たちのもそうだし、その気を配ってもらい方とかが半端なくって、なんていうのかな、みんな一人一人のニーズに常にこう気を配ってくれてる、で、誰かがなんかこう、なんかちょっとこう、こうなんてダウンしてたりとか、ちょっとこうなんか心になんか引っかかっているものがあるなっていうのがあったら、すぐに誰かが察知して大丈夫みたいな声かけてくれたりとか、例えば私、その最初到着してから3日ぐらいがすごいこう時差ボケがひどくって、あの、すごいなんか3日目ぐらいに頭がクラクラしてきて、ずっとこう英語の中にいるっていう環境もね、今までそんな長いことなかったし、もうすごい頭が疲れてきちゃって、全然こう集中できなくなってきたら、言ってることが、もうダメだ、ついていけないって感じで、半分ぐらいがもう分かんなくなってきて、どうしようと思ってって言った時に、あの、ランジーとかそのアシスタントの人が、あの、後でこう声をかけてきてくれたりとか、大丈夫、ちゃんと聞き取れてるとか、全部分かってるとか、もし何かあったら言ってとか。でもその時は私ちょっと強がって、大丈夫分かってるからとか、まあ、シーコさんも聞いてくれたんですけど、なんか私が一人その分かんないために、なんていうのかな、みんなに迷惑かけてあげない、あの、ちょっと今の分かんないからもう一回言ってとか、このグループみんな集まってる時に言うのがすごく、怖くって言えなかったの、で、それを、まあ、次の日かなのエンパシーサークルでそういうことをシェアして、そのちょっとみんなにこの大きいところでは言えないから、っていうか言ったら、そのなんか共感、それに対して共感もらって、まあ、ハーモニーとか調和とか、そういう、なんだかな、そういうニーズがあるんだねとかいうの、たくさん共感もらって、なんか言ってみようかなとか、思えたのね。で、まあ、その次の日に実際に手を挙げて、はいって言って、ちょっとわからない時があるから止めていいですかみたいなこと、なんかいろんな人がとにかくケアされ方が半端ないっていうか、本当に。
それぞれの人がみんな自分の、なんていうの、ニーズが大切、英語だとマタリングっていうんだけどさ、なんていうの、自分が大切、それぞれの人が大事なんだっていうことがすごく実感として分かる感じするね。なんかね、なかなか日本でっていうか、ここのサークルの外でそれを経験するのが難しいんだけど、
今まででは私はないね。
日本社会だとどうしてもわがままとか、なんかこうなんていうの、空気を読んでないみたいな風に言われてしまいがちなんだけど、
ケンさんが最初にね、ポロって言ってくれたことに、あのここは世界一わがままが許される場所だからみたいなこと言ってくれたのよ。でそれがすごく心に残ってて、ほんま、いいのいいのみたいな、私のためにそんなに時間もらっていいのっていうのが、なんかいいんだって、自分が何か満たされないニーズがあって、なんか辛い思いしてるんだったら言っていいんだっていうのはすごくね、あの思えた。
LP でとっても素敵なのが、今年で確か11回目ぐらいなんだけれども、あのリーダーの人たちはとてもその価値観、 NVC の価値観を強く大切にしていて、そしてその自分自身も生きようとしているわけなんだよね、自分を棚に上げずに。で、あの楽屋裏を見ると、その NVC の価値観を大事にして強そうに見えるんだけど、彼らもまた人間だし、アシスタントもみんな人間で、その我々自身、我々もその大変なことがあるし、それについてお互いに共感与えて支え合ってる。でその文化が、あの11年続いてるんだよね。あのそのリーダーたち、一番最初に始めた人たちがその強い意識を持って始めて、それをみんなが引き継いで、この文化を大事にしようって言って一生懸命その、それを続けてるっていうのがすごいいいなって思うのと、あの文化、英語で言うとカルチャーなんだけれども、カルチャーのもう一つの意味は、例えばそのヨーグルト、あれそのバイ菌が、バイ菌というかなんだ、あのヨーグルトの
菌
が、それが繁殖するのもカルチャーっていうのね。
あ、
で、あのいわばなんかその LP 菌というか NVC 菌がこの中ではとても強く生きていて、それがまあちょっとずつ外でも繁殖してるけど、ここが強いおかげでその中心として広がっていけるっていうこと、そういうのもあるんじゃないかなって思ったりします。
一定の信念がある人が、あるってなんていうのか、数集まると、やっぱりそこではすごく、あのちゃんとなんていうの、本当にそれがあるっていうことが感じられるから、だからその単に理論を学ぶんじゃなくて、経験として、
そうだよ、
こういうことが、なんていうの、実現できるんだっていうのが分かるところが、LP にスクールすごく、意味の一つだと思うんだけど、
ケンさんがさ、その私になんか、進めてくれたおかげで来れたって、本当感謝してるんですけど、やっぱり本当に進めてくれた気持ちがよく分かって、私も本当、あの、これ聞いてくれてる日本の皆さんに強く強く進めたいの、なんでかっていうと、多分使ってみないと分かんない、プールに入ってみないと水の感触分かんないのと同じで、残念ながら今はなかなか、アメリカまで来ないと、こういうプールに浸かれるほどのNVC のジュースがある場所がないから、とにかくね、体験してほしい、
いつか日本でできるといいなって思うし、あのここで学べるというか、体験せざるを得ないことの一つに、弱さは実は強さだっていうこと、自分の弱点だと思ってたものは実はとても強さになるし、その弱点を持ってる人たちは実は強くて、そういう人たちが集まるととてもとてもパワフルな集団になって、いろんなことができるっていうことを体験して、ぜひぜひなんか日常の生活でも生かせたらいいなって自分でも思います。
弱いとか、なんか一番自分の中でこう無防備なところがあって、一番自分の中で大変だと思ってたところが、その他の人にとってすごいコントリビューションとは、日本語で言うと貢献、宝物になるっていうのが分かると、すごくなんか安心して、こうそういうことを外に言えるようになるなと思います。
私も何度かその自分のちょっと弱さみたいなところを出したら、シェアしてくれてありがとうって、もっとあの久美子とつながれる感じがして嬉しいって言ってもらえてね、よかった。いや、とにかくこれはもうぜひ、来てみてくださいとしか言えない。まあ、いろいろ障害はね、あるっていう人も多いと思うんだけど、私も正直あったし、お金もかかるし、時間もね、休み取るのも、 怖かったし、あの上司に休みたいんですけどとか、まあ、今でも正直ちょっとまだ怖いし、帰ってちゃんと仕事あるだろうかとかそういうのもあるけれども、でもそれだけリスクを冒しても来た価値はすでにあった、
はい、
これからまだまだ続くので楽しみです。
はい、羽木の皆さん、羽木ラジオだけど羽木の皆さんこんにちは
こんにちは
ぜひ一緒に行きましょうはい、今日はどうも源さん、千恵子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
羽根木ラジオ。